ジワイワイヒトタンボ。
この番組では四日市市内で活躍する個人や団体に焦点を当て、活動の現場にお邪魔していろいろなお話を伺います。本日はフクロウ保護プロジェクトに取り組む四日市西高等学校自然研究会の顧問丹下博史先生と部長の末永祐樹君にお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、四日市西高等学校の自然研究会の皆さんは第52回全国野生生物保護実績発表大会でフクロウ保護プロジェクトを発表して、なんと文部科学大臣賞を受賞されたんですよね。改めておめでとうございます。
ありがとうございます。
どういったきっかけでこのプロジェクトを始められたんでしょうか。丹下先生、教えてください。
平成27年の春なんですけれども、ちょうどこう思い浮かべると雨上がりの夕方だったんですけども、フクロウの鳴き声をこの四日市市で聞いたんです。以前からこの巣箱火器によるフクロウの保護活動っていうのに関心があったもので、この四日市市でこの活動を始めてみようと思いました。
この産業の町というイメージが強い四日市に準絶滅危惧種に指定されているフクロウがいるんですね。ちょっとびっくりしました。具体的にどういった活動をされてるんでしょうか。
はい、活動自体は保護研究教育の3つの柱で実践しています。1つ目は巣箱をかけてフクロウの繁殖支援をすること、2つ目は観察を通してフクロウの未知の生態を調査すること、そして3つ目はフクロウの魅力であるとかフクロウのわからないことがいろいろ出てくるんですけども、それを地域の人に発信をしてフクロウのことを地域の人と一緒に守っていけたらいいかな、そういうふうに思っています。
保護と研究、そして啓発活動と3本柱で活動されているんですね。実際に活動していて面白いと感じることあると思うんですが、末永君、教えていただけますか。
僕はフクロウの保護活動に関してなんですけど、夜の9時ぐらいまでテントでじっとフクロウの姿を観察するっていうことをするんですけど、フクロウの姿を見るっていうことだけが目的じゃなくて、フクロウの住む森の豊かさを感じるってことを常に頭に入れてて、例えばカエルの鳴き声であったり、鹿がテントの後ろをバーって横切ったり、フクロウはこんな自然にいるんだなっていうのを思うと、そのすごいワクワクして面白いと僕は思ってます。
自然を生で身近にね、感じていらっしゃるということで、目がキラキラしてますね。ありがとうございます。他にどうでしょう、活動する上で工夫していることなどはございますか。
私たちは啓発活動をするときは、講演会は大人から子どもまで幅広い年齢の方がいて、皆さんにその楽しんでもらうということを考えると、聞いてもらうだけじゃなくて工作で楽しんでもらったり、高校生が主体となってクイズをやったりして、飽きずその皆さんから積極的にフクロウのことを知ってもらって、四日市にもフクロウがいるんだってことをより知ってもらえるような工夫をしています。
これからもね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。では最後に先生にメッセージを皆さんに向けてお願いいたします。
多くの人はフクロウの存在っていうのを知らないんだと思うんですけれども、でもこの四日市市にもフクロウはいるんです。でそれは四日市の西部 の自然が残されたところだけではなくて、実は四日市市内のちょっと大きな森のあるような公園にもフクロウはいるんです。でフクロウがいる環境っていうのは、いろんな珍しい生き物もいますので、そういう自然をぜひこう次世代にも残してやりたいなというふうに思っています。で多くの人にこの活動を通して興味を持っていただきまして、身近にあるフクロウを、そしてその自然を守ってもらえたらなと思ってます。ちょうど今春になってきましたので、2月3月頃になればきっとお家の裏山なんかでもフクロウの鳴き声が聞こえるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひそういう鳴き声に耳を傾けてもらえたらなっていうふうに思っています。
ありがとうございました。四日市西高等学校自然研究会については、広報四日市2月上旬号のキラリ四日市人のコーナーでも紹介していますので、ぜひご覧ください。先生とそれから末永君、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。